ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパータベラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパータベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンダダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマシャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード。
サードサードサード。
はい、リラックスして聞いてください。はい、はい、今日は10月の11日ですね。 と体育の日の連休になってますけども、いくつかあの告知があります。はい、あの毎年あのもうメールにも書いたんですけど、インド行ってるんですけども、あの今だいたいあのインドのビザも手に入ったし、それからチケットも、ちょっと第一志望がちょっとまだ取れてないんで待ってるんですけども、あの第二希望は取れていて、でだいたい11月の4日、水曜日、成田発ぐらいの感じで行こうかなって思ってます。それでまあ2ヶ月ぐらい向こうへ行って、あの1月に戻ってきますので、ちょっとねまた空いちゃいますけども、すいませんけどお願いします。はい、それでですが、まあ、ずっとここ数週間行ってますけども、10月の終わりにね法王様いらっしゃるので、まだの人はまだあのさっきもチェックしたらまだまだチケットありますので、ぜひ行かれてください。10月の31日と、私も10月31日の法話の方に行きますので、はい、そうですね。それでね、あの今ね、私の知り合いのリンポチェがあの日本に来てらして、京都に、ね、滞在中なので、明日、月曜日ですけどもね、あの京都へ行って会ってきます。でそれで、まあ水曜日か木曜日ぐらいにまた戻ってきますので、ちょっと明日の朝早くからちょっと一方は留守にしますけども、あのコンピューター持っていくから、メールは多分チェックできるし、あと携帯ももちろん持っていくから、あの携帯の方に電話入れてもらったら出れますので、何か急用のある人はあの一方案の、一方案の電話じゃなくて、あの携帯の方ですね、 iPhone の方に、してください、ね、特にソフトバンクの人だったら、あの私もソフトバンクなんでただ友ですので、昼間だったらただですから、ね、そうしてください。はい、もうだから今回を含めたあと4回ぐらいですね、日本で話すのは、だからまあ一応もう今年のまとめをしていきたいと思ってます。でそれで、それとあと、セシンがね、あのこの間数日前に、の告知のメール出しましたけども、最終の日曜日を挟んだ5日間ですね、10月の23日の金曜日から5日間やります。で今回はちょっと連休ではないので、ちょっとあの参加しにくいかと思いますけどもね、まあそれでも、時間の取れる人は、まあ、ある意味あのちょっとね9月が本当満杯になっちゃって、お断りした人まで出ちゃったので、あの今回はまだ全然空いてますので、あのぜひ、宿泊希望者はあの申し込んでいただけたらと思います。あの今回多分、満杯になることはないと思いますんでね、あのぜひ、参加してください。あの特に9月に、ね、参加できなかった人ですね、あのお断りした人もいたんで、それで今回はあの初めての試みとしてね、女性の、宿泊希望者も受け付けます。で、あの一方はね、あの非常に小さいとこなんで、今までちょっと男性の人しか受け付けてなかったんですけども、ね、ちょっとあの事実上無理だったんで、でそれ女性たちの方々はあの昼間来ていただいたりとか、あとこの間は、ある方に富士山にねホテルを取って、でほあの富士山のホテルから毎日通ってもらうっていう形を取ったりとかね、あのしてたんですけども、近くのね、ここから歩いて10分ちょっとのところに私の友人が住んでいるんですけども、で彼女が、彼女のアパートその間だけ開放してくれることになったんで、まあ、あと彼女も以外3人ですね、ぐらいは女性泊まれますので、ぜひ、だから女性の場合はそこへ泊まって朝、歩いて 来てもらって、でその後はもちろん終日ずっと一方庵で、セッションをやって、でそれで夜の座禅の後に、帰るという、ね、形で、まあ鎌倉は非常に安全な町なの で、 で街灯もありますので、朝早くても夜遅くでも女性が歩いてそれで危険ということはまずないですから、安心して参加していただけたらと思います、ね。ですから今まで女性の宿泊は、ちょっと臨時で、まあ、その人のところに今まで2回ほどね、受け入れてくれたこともあったんです。それはちょっとあんまり、公にはしてなかったんだけども、今回は正式に公に、受け付けますのでね、ぜひ今まで、受け付けてなかったんでなかなか参加の機会がなかったね、人でちょっと本格的に、瞑想アナパラやってみたいという人はね、ぜひ、メールか電話で、申し込んでください、ね。まだまだ空いてますのでお願いします。はい、はい。それで、世の中もどんどん動いていて、私必ずなんかこの、話の最初にいろんなことを言いますけども、別にそれ、別に 前振りとして言ってるわけでもないんだけども、で今回ね、もちろん、金曜日に、ノーベルピースプライズがね、平和賞が決まって、でちょっと本当に全然私自身もその知らせがネットで上がり始めた、だから金曜日の夕方ぐらいですね、金曜日の夕方ぐらいからぼちぼちと出始めてたんですけども、ちょっと本当に意外な感じでね、ちょっとまあ一言で言えばちょっと早すぎるんじゃないかっていうね、まだオバマさんまだ何の成果も出していないし、ね、それで、まあ、私もかなり、そのリアクションを、ね、チェックしたんですよ。主にアメリカ、イギリスのサイトと、それからもちろん日本とね、で非常に面白い、まあ、一般的には、ちょっと早すぎるんじゃないかっていうのが一般的な感想で、それに対して、まあちょっとオバマさんに日頃からちょっと反発してるね、アメリカの保守の人たちが、かなりちょっとね、すごい反応してますけどもね、で日本も日本で、ですけども、ただアメリカと日本を比べたら日本の方がね、わりかし純粋におめでとうっていうね、リアクションが多くて、で最も一番純粋におめでとうっていうリアクションしたのは、もちろん広島と長崎の方々でね、というのはノーベルのノルウェーの、ね、議会が、なぜ決めたかって、理由を正式に発表してましたけど、もちろん一つはこの間のオバマさんがプラハでやった、ね、核廃絶を宣言してってことですね。だからそれはあくまで宣言しただけであって、それで実際にアメリカが一つでも核兵器を減らしたかって、まだ全然減らしてないから、まだ何もやってないじゃないかっていうね、っていうのが主な批判のポイントなんですよ。それはちょうど学校で私勉強しますってね、生徒が言って勉強しますって先生に言うのと本当に勉強するのとまた別だから、その私勉強しますって言っただけでなんかご褒美あげるのはちょっと早すぎんじゃないかっていうね、っていうようなことを、まあ、イギリスのコラムのなんかも書いてましたけどね。で、まあ、それが大体世界の一般的なあれなんだけども、だけど、ただアメリカの大統領として核廃絶を、正式に公に発表するってこと自体がね、今まで全くなかったわけで、だからその宣言したっていうことだけでも、とんでもなくすごいことっていうのが、まあ、オバマさんを支持する側のあれですけどもね。で、私もまあ、そう思って、だからまあ、広島、長崎が一番今回の平和賞を純粋に、おめでとうと言ってるね、世界、全世界的に見てもね。で、それで、 もう意外なことなんですけども、まあ、2016年のね、あの東京はオリンピック落選しましたけども、で次が2020年になりますね。で2020年に、広島と長崎が合同でね、あのオリンピックの招致をしようって、ことをどうも決めたみたい でそれとあの全世界の核廃絶をなんとか2020年までにやって、でそれの記念として広島長崎っていうね、唯一地球上で唯一核が落とされた2カ所ですね、そこでオリンピックをやるってね、あのことで、まあ、私それものすごく非常にいいアイデアじゃないかってね思うんですけどもね。というのは2016年どこをどう考えて東京がオリンピックをやる必然性ってあんまりなかったわけですよね。あのリオの人たちに比べれば、ね、リオはもちろん、南アフリカで初めてのオリンピックですから、だから南アフリカで、初めてっていうだけでね、すごい大義名分もあるし、で、あの南アメリカの経済的発展のためにもね、あの非常に大事だっていうね、ことで、だからまあ、あのリオはやっぱり理由があるし、大義名分もあるし、で大義名分がないとやっぱりもうオリンピックっていうのは無理なんですよね。あのあんまり必然性がないところで、でなんでそこでやんなきゃいけないのっていうね声が当然出てくるし、でそれはあのたとえ経済的にオリンピックできるとかね、あの能力の問題だけじゃなくて、のあの能力のある街だっていくらでもあるだろうけども、ただやっぱり意味と大義名分とかどうしても必要 でそういう意味で、2020年にあの広島長崎でオリンピックっていうのは大義名分ものすごくあるし、それが地球全体の目標になったらね、まあオリンピックすることじゃなくて核廃絶っていうのがね、でだからもうその方向しか、ないとね思います。それでまあちょっと核廃絶の話を今回今日するんじゃなくて、あの私が面白かったのは結局その何ていうか、ある一つの出来事が起こってそれにどう世界中が反応するかで、でその人たちの心が何を思ってるかね、非常によく分かって、だからこの国際政治っていうのは別に国際政治なんてものがどっか遠くにあるわけじゃなくて、それをやってるのは一人一人の人間で、で一人一人の人間が、そういうことに関して発言するのは、例えばオリンピックをどうするか、核の問題どうするかね、あるいはオバマさんの平和賞をどう思うかってね、でそういうまあ国際政治について喋ってるんだけども、実は自分のことしか喋ってないわけですよね。要するに自分はこういう人間なんだっていうことを、まあなんか、人前で言ってしまって、それはちょうどなんていうかな、例えば映画の評論家がある映画についてペラペラペラペラ喋ってるんだけども、で実際喋ってる内容はその映画の批評なんだけども、結局その人が結局みんなの前にさらけ出しちゃってるのはその人自身のことであるっていうね。その人自身がどういうふうに生きていて、どういうふうに世界と付き合っていて、どういうふうに世界を認識しているかっていうね、っていうのがある映画について語った時に全部出てしまう、その怖さじゃないですか。でそれで今も核についてオリンピックについてオバマさんの平和賞についてみんな喋ってるんだけども、でその喋ってる題材はみんなそういうことなんだけども、でもそういうことによって、その人自身のね、一人一人のコラムニストだったりジャーナリストだったり、あるいは2チャンネラーだったりね、いろんな人たちがどう毎日を生きているのか、どういう人間関係を持っているのか、どういうふうに世界を認識しているのか、ね、どういうふうに未来に対して、思っているのか、っていうことがもう本当にもうバレバレになってしまう。でだから面白いんでね。でそれで結局その前世が共通なんだけども、その今もう本当に2つに見事に分かれちゃって、一つは非常にインターナショナルにリベラルにやっていこうという流れと、でもう一つはその国々でね、非常に凝り固まって、非常にその外に対する恐怖感を持って、でその外に対する恐怖感に基づいて外に対して、攻撃をかけていこうっていうね、 流れと、ね、本当でその流れは、アメリカにもあるし日本にもあるし韓国にもあるしそれぞれの国にもあって、で それはその人たちもアメリカの中に閉じこもって日本の中に閉じこもって韓国の中に閉じこもって中国の中に閉じこもって、でだからその人たちが考えているのはあの全然別なようなんだけども結局同じ でそれがどういうものなのかっていうと恐ろしくなんというか弱い存在、弱い存在ってどういうことかっていうともう恐怖に満ち満ちている、ね、あの存在で、恐怖と疑いと、恐れと心配と、ね、でそれはその人たち本人は、自分は恐怖を持ってるとか言わないでね、あのそうじゃなくて自分の国の外にこういう恐ろしい存在があるからあの自分たちはそれに対して備えなきゃいけないっていうね、っていうようないかにも国際政治を喋ってるようなことを言ってるんだけども、実は何のことは私怖いんですってしか言ってないんですよ彼らはね。私怖いんですで怖い相手が、それぞれの国でなんかそれでいかにも国際政治の文脈で国際政治の用語を使ってペラペラペラ喋ってるんだけども、だけどもそこから見えてくるのはもう怖くて怖くてたまらないあのそういう存在というかな心の在り方、ね、だからもう怖くて怖くてたまらない心の在り方を持ったジャーナリストがいる、政治家がいる、あのコラムニストがいる、でアメリカだとねあのラジオショーっていうのがものすごく強くて ラジオでトークショーですね。でこれちょっと日本ではちょっと考えられないんだけども、あの代表的にラッシュ・ランボーっていうアメリカのコンサーバティブなラジオショーのホストがいて、でその人が本当にもう政治的パワーを持っちゃうんですよね。っていうのはもう何千万人の人がその人のラジオを聞いてその人の考えに従って政治的な意見を作るから、だけまあでどういう人か私も興味、まあ、前から有名な人だったから興味あってちょっとこの間動画で見たんだけど、やっぱ怖くて怖くてたまんない人ですね。あのでだからものすごく怖くてたまらないから、だからものすごく攻撃的になるわけですよ当然ね。だからもうはっきりしているのはね、もう国際政治が問題でもないし、あるいは核廃絶とかがそういうような問題ではなくて、もう本当にやっぱり古い意識の問題になってきてしまうんですよ。でそれで古い意識で人間がこのまま生きていく限りは、古い意識っていうのは、まあ、後からちょっと読みますけども、必ず、その欲望と恐怖に満ちた存在なわけですね。まあ、これそれなぜかっていうのは後でエクアさん あの文章を読みながら検討しますけども、だから古い意識っていうのはどうしても、欲望 と恐怖から逃れることはできなくて、ニーリーとフィアフルって言ってましたね。でそれでそうである限り、そういう、もっと欲しい存在と、怖いっていう そういう在り方ですね。それはもう心の在り方だから。だからそういう心の在り方、怖いっていう心の在り方をした人間が政治家になる、ジャーナリストになる、ラジオのトークショーホストになるね。した時に当然、その人たちがやるのは政治であったりいろんなもので あって、ね、それこそ政治の文脈で政治の用語を使いながらいろんなことを発言していろんなことを書いていろんなことをラジオで喋ってやるんだけども、やっぱそこから見えてくるのはもう怖くてたまらない心の状態、ね、だから問題はもう怖くてたまらない、心の状態が変わらないままに、どんなに政治的なことをやっても全く何の意味もない。でそしてそういう心の状態の人がいろんな、ジャッジをして、ね、判断をして、で何か決断をして、でそれで政治的行動をしてしまうと、もうとんでもないことに なるで、実際とんでもないことになってきたわけだから、だからそのなんていうのかな、その我々がね今 見なきゃいけないのは、勇ましいいろんな言葉が飛び交っちゃってるんだけども、その飛び交っちゃっているそれを発している人のを実際に見ることですね。でそれでありがたいことに、今は本当にインターネットもあるし、YouTube もあるし、で非常にね、簡単に分かるんですよ。そのだからさっきも言ったアメリカで非常に、影響力のあるラジオのトークショーのホスト、もう YouTube 見れば出てきますからね。でそれでその人がその人の動画を見て、でその人が言ってることももちろん理解しなきゃいけないんだけど、その人の心の状態ですね、その心の状態も本当もう瞑想やってる人だったらば大体もう分かるはずなんですよ、動画からね。でそれで、ああ この人はもう本当に怖くてたまらない心の持ち主なんだなってことが、もう多分山下さんも動画から動画を触ればもう分かると思うしね。それでそういうもう怖くてたまらない心の持ち主が、それで、いろんなものを怖がって、タリバンを怖がって、アルカイダを怖がって、イランを怖がって、パレスチナを怖がって、それでいろいろ喋っちゃってるんだなってことはもう見えるわけですよ。ってことはじゃあもうどうしたらいいの？で結局の問題はその何が問題かっていうと、やっぱりもう怖くてたまらない心ですね。そこそのものを本当に、変えていかない限りもう泥沼だ。だから怖くてたまらない心の持ち主がいろんな恐怖を世界外界に対して抱いて、でそしてそれに基づいた恐怖に基づいて判断をして、で決断をして、で行動してした結果が今の、状況になってるわけですから、だからこれを全部変えていくには、まずその心の在り方を変えなきゃいけない、ねっていうことがね、非常にもう本当にもうはっきりしてきて、だからその怖くてたまらない人間が作り出したものがもちろん核兵器だわけでね、相手を怖くてたまらない相手を、最終的に破壊するパワーとしての核兵器ってね、だから核兵器っていうものが、それはそういう破壊力の象徴でもあるんだけども、同時に、それは怖くてたまらない心の象徴でもあるわけで、だから怖くてたまらない心を、どうにかしないで核兵器だけを廃絶するということはもうそれは絶対ありえなくて、そんな無理ですよ。じゃあまずオナラさんとかなくしてくださいって当然言うに決まって、オナラさんとかなくしたら私もなくすからってね、でお互いにお前が早くなくせとかね、じゃあこの4人だけはいいけど望月さん持っちゃいけないとかね、そうすると望月さんがあんたたち持ってるのになんで私が持っちゃいけないんですかってね、どうせそんなことずっとやってきたわけじゃないですか、この何十年間ね。だからもうあとはもう全員なくそうっていうね、以外に道があるわけないんですよ、ね、だけども全員全てなくそう、だけどもそれには核兵器っていうのはあくまでも怖くてたまらない心のそれの外界 の, リフレクションですから、だから怖くてたまらない心を、ひっくり返さない限り核兵器なんかなくせるわけがない、ね、だから核廃絶っていうのは、実際にまあ核兵器を廃絶することだけども、それは同時に怖くてたまらない、心を本当に、ひっくり返していくっていう、ね、そういう作業なわけですよ、ね、でその作業ができるのは本当にもう今私らがやってるようなこと以外にあり得るわけなくて、ね、ですね、ね、ですからもうなんていうかな、もう本当に我々がやるべきこと全部決まっていて、でどうやって怖くてたまらない 心、要するに古い意識のあり方ですね、それを乗り越えて新しい意識へと人類全体をつなげ進化させていくかっていう、ね、ことでですね、もうそれが本当にはっきりして、で今私が言っているような観点からはほとんど誰もあんまり喋ってなくて、で私も今回かなり今英語と日本語 の記事かなり読んだんだけど、まあ本当に混乱しちゃってますよね、世界全体がね。いかにもなんか俺は頭いいぞっていう人がいろいろ書いてんだけど、どうもねやっぱり怖くてしょうがない心がまずあって、それでなんかそれに押されて thinking mind がただ暴走しちゃってるだけっていう、ね、のがほとんどですから、っていうような認識でちょっとやりたいんですけども、今日はね、ちょっと神話の問題にケリをつけたいんですよ。で結局、まあ、ちょっと後から丁寧に見ていきますけども、ちょっと最初に言うと、今日の題はね、今日の、知ることのできない自分ってしてください。知ることのできない自分。で、ここ数週間ね、古い意識、新しい意識、あるいは古い、で意識が変わる、日本が変わるとか世界が変わるとかね、言ってきましたけども、結局言えば言うほどなんか私も非常に見えてきたんだけども、もうお分かりのようにね、言葉っていうのは、言語っていうのは古い意識のものなわけですよ。だからなんていうのかな、で今私らは新しい意識について述べたいわけですよ、ね、何を使ってか、言葉を使って。だけども言葉っていうものの致命的な弱点っていうのは、やっぱり言葉っていうのは古い意識が生んだものだから、だから古い意識で が生んだ言語を使って新しい意識を描写しようとする述べようとすると、途端になんかおかしなことになって、で実際にまあそれでもね、この新しい意識を瞑想を通して、あるいはいろんなことを通して、まあ直感的に分かっている人間だったらば、このどうしようもない言葉を使って古い新しい意識について述べていても、まあこの言葉が何を意味しているのかがまあ分かるわけですよ。新しい意識といってもどんなこと言ってもね。だけども最悪なのは、 こっちについて何にもうんともすんともピンときてないままに、で新しい意識について、まあ、私が喋ったり、私だけではないですよ、もうこんなことについてあらゆる言葉があるわけじゃないですかね。でだけどもそこで悲劇が起こって、なんとかしてね、この新しい意識を描写しようと思って、望月さんに分かってもらいたいと思って、ある言葉を使うけども、その言葉をまた望月さんの名前出すけど、古い意識の代表として出すけど、誰も知らないけどっていうとあれだけども、どうしてもそれは古い意識の意味で取ってしまうわけですよ。でその代表的なものがやっぱり神話っていうものであってね。まあ、神話っていうのは本当の自分っていうのは、要するに、もうそれは望月さんがずっと思ってきた、要するに thinking mind が俺だっていうのをただ否定してるだけのことじゃないですか。それは望月さん、今まで自分が thinking してきて、そのシンキングの主体を自分だと思ってたけども、そんなのが自分じゃないんだよ、そうではなくて、それは偽物の自分であって、本当の自分はこうなんだよっていうようなことを、ただシンガって言葉を通して言おうとしてただけなことなんですよ。ところがシンガなんて言っちゃうと、やっぱりなんか、まあ、 真がなるものが何かあるってことになっちゃうじゃないですか。ね、で真がなるものが何か、どっかにあって、となるとこれはもう、まあ、まともにあそれこそあなったってね無我ってものとぶつかるに決まってるわけで、ね、だからそのでど真我って言葉を聞くと何か本当の我っていう何かイメージが出てきちゃって。本当のなんか実態を持ったねなんかこういうものがありますなんていう話になるとものの見事にそれこそお釈迦様が否定したもんじゃないかっていう話に当然なってでそれはまあある意味正しいわけですよ。だけどそれはねなぜそんなことになっちゃうのかっていうとこの真我って言ったとやっぱりそれは新しい意識のあり方をただ描写しようと思って真我って言葉をただ使っただけなんだけどもただ真我って言葉はやっぱり古い意識古い言語体系に属しているからどうしたって真我って言葉を聞いたらなんかそういうものをイメージしてしまう、ね、でましてや今私新しい意識なんて言っちゃってるけど、まあ、これもまた誤解を生みまくっちゃってるっていうのも分かってるんだけどね。はい、古い意識があります。新しい意識があります。まあ私自身もそう言っちゃってるからね。で、そうすると、はい、古い意識です。はい、新しい意識ですって、なんか、そういうものが2つなんかあってね。っていうイメージをどうせ持つに決まってるじゃないですか。ね。だけども、そういうことじゃないんですよ。で、それでもう一回、整理しとくとね。言語っていうのは言葉っていうのは全て古い意識と古い意識によって作られた世界に所属するわけね所属するんですよ。だからどうしても言葉を使ってしまったら、そこからどうしても逃れられない。で我々が今何をしようとしているかっていうとこの新しい、意識とか新しい世界とかねについて何とかして言葉でもってそれを表現しようとしてきたわけですよ。ね、だけども、我々は新しい意識を表す言語って持ってないんですよ。で、それで仕方がないから持ち合わせの古い言語でを使わざるを得なくて。だからこれあくまでやっぱ古い言語だから古い言語ってことは古い意識にから生まれた言語だからどうしてもその、影響下にあるわけね。でそれでだからさっきも言ったようにこれをこの新しい方を、もう直感的にね例えば中島さんがこの間の精神でちらっとでもね、それを感じていたならばまあなんとなく直感的に分かってくれていてそれで今私が何とかしてそれを、もうちょっとねはっきり、描写してもうちょっと中島さんに理解してもらおうと思ってあらゆる言葉を使ってもそんなに中島さんはとんちんかんな誤解はしないんですよ。なぜかって言ったらばそれを直感的にまあ分かっているからね。だからそれが中島さんそこでそれが中島さんの本当の自己なんだよ。中島さんが thinking してきてそれを自分だと思ってたのは偽物の自分嘘の自分だったんだよでこっちが本当の自己なんだよって言ってもねだからといって本当の自己って言ったらあまたなんか本当の自己のものがありますなんていう発想はしないんですよ。で本当の自己言った時になぜかって言ったらそこにはもうこの間誰かメールで書いてたけど私っていう匂いがもうないからねないんですよ。ね、だから私、俺っていう意識、匂いっていうのかな、ものがないわけなんですよ。我々が、例えば呼吸を本当にきれいに見えたときにね。だから呼吸が本当にきれいに見えて、その時は thinking mind が落ちていて、その時にそれが本当の事故だよって言っても、今までみたいに thinking して、俺っていうような感じの俺、の匂い、我の匂い、私の匂いっていうのがもうそこにはない。だから、それがないってことを直感的に知ってる中島さんは、私がいくら本当の自己だよとか言っても大丈夫なんですよ。だけども、それを直感的に分かってない人が、 例えば私がの言うと、ああそうか、ああなんか須田町アラビクって神話を認めてる、あそれ仏教じゃないなんてどうせ言われてるんだろうと思うけどもね、あのそれはしょうがないよ、神話なんてっていう言葉はどうしても古い意識から来る言葉だし、その古い意識の色合いを濃厚に残しちゃってるから、そうするとなんかあの隠れて見えないけども、なんかがあ本当のががなんかどっかにあってね、あの実体的なものがね、そんなこと喋ってるってね、あのどうせ取られちゃうわけね。でそれじゃあどうしてそうなのかというと、もうくどいけども、言葉っていうのはあくまでも古い意識、から来ているから、だから言葉を使うこと自体が、言葉を使うことによってもう古い意識の奴隷状態にならざるを得ないんですよ。でそれでも、でも新しい言語ってないからねその新しい意識をそのままに描写する新しい言語が本当は必要なんだけども、そんなのいかんせん持ってないから、私たち今これ今日本語で喋ってるけども、あのどうしこの私が喋ってる日本語はやっぱり今まで通りの日本語だからねあのだから今まで通りの古い意識が何百年にわたって磨き上げてきた日本語を今私が使ってますけども、だから私が今やってる言葉はもう根本で矛盾しちゃってるわけですよ。要するに私はそうじゃないものを何とかして描写しようとしてるんだけども、それを日本語という言語でよって描写しようとしてる。だけど日本語という言語はやっぱりもうこの何百年間、まあ、千年以上にわたって古い意識が、作ってきたものだから、あのそういう古いもので新しいものを表現するっていうことの根本的な矛盾ですね。だけども新しい言語ってないんだからしょうがないわけですよ、ね、弁解するようだけども、だからあの私らが今やってることは、もう誤解をどうせ生むのは分かっていながら、でその誤解はどうしたって論理的に生じてきてしまう誤解ってね、の上でなんとかこの新しいものをね、あの描写しようとしているってことをね、そこをまず押さえてください、ね、そうすれば、皆さんがあの言葉にそんなにとらわれずに、今何を描写しようとしているのかね、あのそこが見えてくるはずです、ね、でまあこの描写は究極ではできるわけがない、ね、だけどもそれでも描写しようとしているのは、なんていうかな、古い意識に納得してもらって、それで一気に、その世界へジャンプしていってもらうっていう、ね、それを、願っているからやっているわけですね。はい、だからそこをねちゃんとまず押さえてくださいね。それでこの間の話はね、まあこういうことでしたよね。要するに、今までずっと thinking してきて、で thinking していることすらも気づかずにね、でそれでまあアナパナ瞑想をやって、でそれで、呼吸を見て、で呼吸を見たときに、自然な形でティンキングが落ちて全く違う世界へ我々は入っていった。だけども違う世界に入っていったのに、やっぱり今までの昔の考え方が抜けないで、で結局昔の考え方のままに今自分が経験している新しい世界は理解できない、あるいは誤解してしまう、ね、でそのために何が何だか分かんないことになってしまった、ね、でだから一番大事なのは、今実際に呼吸を見た時に起こっていることね、それをきちんと、理解することが大事だっていうね、そういう話でしたね。でそれで、何が起こっているかについては後でちょっと見ていきますけども、そこら辺をねきちんともう一回thinking too much をどう乗り越えるかね、 まあ、一番かんあの楽あの優しいとこからティク・ナット・ハンさんのとこから、ね、あの見ていきますけども、9月の第2週ですね、集中し深く見ることができたとき思考はとても生産的な力を発揮します。集中し深く見ることができたとき思考はとても生産的な力を発揮します。なんか軽く読むと軽く 読んでああはいはいはいって感じになっちゃうじゃないですかこれね。だけどこれはあの仏教の文脈に直せばもちろんサマタとヴィパッサナのことを言ってるわけですよ。集中っていうのはサマタで深く見るっていうのはヴィパッサナでね、あのでもうこれもずっと言ってきたように、サマタとヴィパッサナが分かれてあるわけがなくてね、それはあるあの森重さんが呼吸を見ている正しく見たときに、ある事態が起こってそのある一つの事態のある側面がサマタであり、ある側面がヴィパッサナであるっていうね、だけのことであって、あのだからまあある側面を主に、訓練するサマタ瞑想で別の瞑想別の側面を訓練するヴィパッサナ瞑想、っていうことはね、まあ訓練としては言えるかもしれないけども一応のあの思考の整理としてはね、だけども。絶対にそのはいヴィパッサマタ瞑想がありますヴィパッサナ瞑想がありますなんてことであるわけがないってね、これはもうずっとここ何年間も言ってきたことだからわかると思いますけども、だからそれは要するにサマタヴィパッサナがあの両方起こっている状態ね、それを集中し深く見ることができた時って言っているわけですね。でその時にあの思考がとても生産的な力をちょっと言ってきてください。もうちょっと左寄せ、そこら辺に座っておいていただきます。そこら辺で、ね、どうぞお座りになってください。そこへ座って、あの今も始まってるから。その座布団に座っていただいていいかもしれない。はい。あの、台湾から珍しい人が今来ていただいて、後で。あの、また後でいろいろしましょうね。はい。いや、なんか大変そうで。いいですね。だから集中し深く見ることができた時っていうのは、サマタとヴィパッサナが同時に起こっている時、それは皆さんが呼吸を きちんと見えた時っていうことですよ。呼吸がきちんと見えた時に、そこではもうサマタとヴィパッサナが両方起こっている、ね、でその時に思考はとても生産的な力を発揮します。ってことは逆に言うとそうじゃない時はあの生産的な力を発揮していないということですね。でそれでね、先週、池袋で、同じようなことになって話をして、それで、内田先生のね、メタファーを使って、小人さんっていうのをね使って、だから我々は自分がシンキングマインドだけで生きていて、でいつもね、シンキング、していて、それが、なんていうかな、知的活動のすべてだと思ったらとんでもないわけで、そうではなくて、我々の心っていうのはやっぱり二重底になっていて、我々の普通のシンキング が働いている世界 のもう一つそこに、また別のものがあって、でそこで、小人さんたちが働いていてくれるから我々はきちんとした知的活動もできるし、あるいは芸術の、ね、クリエイティブな仕事もできるし、あるいはいろんなティーチングとかカウンセリングとかね、そういうことも全部成り立っている、ねっていうようなね、それはちょっとでもクリエイティブなことをやった人間だったら分かっていることじゃないですか、ね、建築家の人にしたってデザインというものがね、単に thinking してなんか考え出したものではなくて、必ずどっか遠くからやってくる、自分を通して、ね、だから自分は単なるメディエーターに過ぎないっていうね。で作家の人もなんか書くんだけども、でそれは実際に自分がペンで原稿用紙に書いたものである、あるいはコンピューターを使ってタイピングしたものであるんだけども、だけどもじゃあそれを本当に俺の文章だってねとはまず言えない。本当にクリエイティブなことをしてる人だったらね、でだからそういう働きを今小人さんが働いてるってね、内田先生は、まあ、うまく表現して、だから、その小人さんを大切にしなきゃいけないよっていうね、まあ、要するに大学生に向かって教える、ね、たわけですよ。で、それで、先週、非常に面白い質問が出て、非常に面白い。どうしてその、小人さんがきちんと働いていると信頼できるんですかっていうね、もしかしたら小人さんめちゃくちゃやってるかもしれないじゃないですかってね、質問が出たわけですよ。で、やっぱりああいう、なんていうか、そういう質問が非常に私にとって嬉しいのは、やっぱそういう、私はそういう発想がないわけですよ。私はそういう発想がないところに、全然違う発想の質問が投げかけられると、あ、そうなのかって非常にわかるわけね。多分今日、来ている人の間からはその質問出ないんですよ、皆さんからはね。だけどなんでその小人さんに対する信頼がすることができるのかできないのかっていう質問が出ちゃうのかっていうと、非常に簡単な話で、やっぱり それに触れてないからなんですよ。でそれに触れたならば、小人さんの活動に対して疑いを持つってことはありえない。ありえないし、で小人さんがきちんとやってくれるっていうのは、当たり前で。でそれで、でじゃあなぜそうなのかって言ったらば、それは内田先生の文章にもあったんですけども、ぎくりっていうね、言葉があったんですよ。ぎくりっていうね。で、ぎくりってどういうことかっていうと、要するに、なんでこんなすごい考えが出てきちゃったんだろうっていうね。本当だったら知るはずもないようなことを私は知っているっていうね。これ多分皆さんも経験があると思うんですよ。なんか、どこをどう考えてあったって、この私のものすごい調子の良くない頭からね、出てくるはずがないようなすごい考えがいきなり飛び出ちゃうっていうね、ことがあるじゃないですか。もしかない？ない、ある。で、それは普段の望月さんの知的レベルから言ったら、全然考えつかないようなすごいことがわって出てくる。ね。となるとやっぱりぎくりとするわけですよ。それは普段の我々の頭の回転から言ったら出てくるはずのないようなすごい知的な、あるいはクリエイティブなことが出てきてしまって、それでやっぱりぎくりとするわけね。で、そういうぎくりっていう経験を通して、ああ自分の中では単なるこの thinking mind がちょこちょこちょこちまちまちまちまねやっているのとは全然違うレベルで、もっと深い、もっと大きな知性というものが働いていて、でその知性が、すごいアイデアを生み出し、すごいなんか芸術を、すごいなんかデザインを、ね、生み出しているっていうことですね。 で、それを実感として感じることができたら、あとはそれに対しては、もう信頼と尊敬っていうものしかない。だから内田先生だと、そのゼミの最初のところでね、では皆さんは自分の知性に対して、尊敬しなさいよってね。それはもう俺は頭がいいんだぞっていうような話ではないわけですよ。で、これはまあ、これもメールで書いたけども、池田明子さんはいつもね、私は自分の作品、仕事を尊敬している。あれ、自分の作品に対して、合唱しているってね。で、それはだから自分が書いた本とかそういうものに対して。それ何も、私は頭いいからこんな頭いい本を書きましたっていう、そんなことを言ってるはずがなくてね。それはあくまでも、どっか遠くからこの本がやってきて、どっか遠くから私を通って、それを書いたのは実際に、原稿用紙に書いたのは私かもしれない。で、その書いたものが今、ね、本という形になった。だけども、これは確かに私が書いて、私の名前で出されている本だけども、じゃあこれは本当に私の本なのかって言ったらそんなことはなくてね。これはもう当然、どっか遠くから来たもんだってことがわかるから。だから、これ私が書いたものに対して本当に尊敬するっていうのはね。これは、あるんですよ、ね。だからその時に、なんていうかな、我々がサマタとヴィパッサナの状態になった時に、単なるthinkingっていう、奴隷状態を抜けて、ある一つの奇跡が起こってくる、ね、で、それをもうちょっと詳しく言ってますね。考えることに気を奪われて時を過ごす人々がいます。しかし考えることはほとんど助けにはなりません。考えるこの前 thinking ですよ。私たちではすでに過ぎ去ったことを考えたり、まだ起こってもいないこと、あるいは決して起こることのないことを考えます、うん、私たちの思考は過去または未来でさまよっています。私たちは恐怖と心配、計画あるいは悲しみにしがみついているのです。集中し深く見ることができたとき、思考はとても生産的な力を発揮します。しかし昼夜、昼と夜ね、昼と夜を分かたず録音テープが頭の中で回っているなら、私たちは思考の奴隷となってしまうのです。これはまあずっと私ここで喋ってきたことだからいいですね。録音テープ頭の中ね、これはボイスインザヘッドって母さん言ってますけども、ずっと考えが止まらないね、これはもう皆さん、経験があると思うし、そしてその単なる考えは同時に、ね、いろんなネガティブなエモーション、恐怖であったり心配であったり、ね、いろんなことを考えたり、いろんなことを執着したりね、そうしても要するにもう考えが止まらなくて、でも考えの奴隷状態になって、で本当は私が考えていたはずね、つまり考えるってことは道具だったはずなのに、いつの間にか主人と奴隷との関係が逆転しちゃって、今度は私が奴隷で、このもう止まらないシンキングっていうものが自分の主人になっちゃって、でこの止まらないシンキングが自分をの奴隷状態になって、もそのシンキングの言われるままに行動してしまう。でシンキングは怒りのシンキングが止まらなくなったら、その怒りのシンキングに押されて、とんでもないことをやってしまう、ね、執着っていうシンキング、心配っていうシンキングがもう止まらなくなっちゃって、それに押されて奴隷状態になって、もういろんなことをやってしまう、ね、っていうのが、まあ、我々じゃないですか。でそれがまあ普段の状態ですね。でそしてそれをひっくり返すのがもちろん瞑想で、じゃあどうしたらいいのかって言ったら、呼吸に集中してください。そうすれば激しい思考の嵐は止まるでしょう。家に自分自身に戻ってください。ね、で、じゃあなぜ呼吸に集中することでそんなにことが起こるのかね。これはもうずっともう喋ってきたからいいかと思いますけども、要するに、thinking していて、で呼吸に集中するとそのティンキングが止まる。なぜか、ね、 これ集中呼吸を見るってことでね、まあ、今までもちろんサティとかマインドフルネスとか気づきっていう言葉を使ってきましたけども、もう一ついい言葉があって、それがアテンションなんですよ。でこの間送ったメールの中に、エクアさんが、ね、書いてたんですけど、もちろんアテンションでもサティのことなんだけども、ちょっといいわけですよ。注意っていうことですね。注意をする。ね。で、アテンションする。で、なぜかって言ったらば、アテンションしている状態ですね。アテンションしたときに、我々のシンキングはもう止まっている。だから、なんていうかな、アテンションって言葉がいいのは、なんかアテンションっていうのはちょっと、中立的じゃないですか。というか、アテンションっていう状態が起こるわけですよ。ね。つまり、中島さんは今、この鐘にアテンションしている。注意している。で、その時に、中島さんはもうシンキングが止まっている。なぜそれがいいかという、気づくだとね、よし気づいてやるぞっていうね、例のものになって、結局この自分のシンキングマインドがなんか気づいてやるぞっていうねことになって、もう何が何だか分かんない状態になっちゃったってね、だからそれに対してアテンションしてるっていうと、アテンションっていうなんか中立的な状態があって、そうするとアテンションとシンキングは、これは両立不可能ですからね。そこを押さえてくださいね。アテンションとシンキングというのは両立不可能で、アテンションしたときにシンキングが止まる。逆に言うと、シンキングが戻るとアテンションはいなくなってしまう。ね。二つ両立不可能。それだからこそ、アテンションすることによって我々はシンキングをストップすることができて、シンキングを手放すことができる。で、結局、ここら辺なんですよ。なんていうかな、テラバーダなんかが、人類全体に貢献できるのはね。なぜかって言ったらば、まあ、今日も台湾からの人が来てらっしゃいますけども、やっぱ東アジアのね、禅の伝統っていうのは素晴らしいんだけども、じゃあどうしたらいいのっていうのがなかったんですよ。具体的にじゃあ、道元禅師のね、非資料っていう言葉は使われるわけですよ。資料を超えるってことでね。で、私の先生の内山老師なんか、思いの手放し、もうその通りじゃないですか。だけど、どうしたら思いを手放せるのっていうのがね、そこのところが、非常にちょっと、曖昧だった。だから、ある先生たちはもう自然な形で、非資料できたし、自然な形で思いの手放しできたんだけども、だけどもいかんせん、ほとんど多くの人間が、じゃあ思いを手放すぞって言われても、どうしていいのか分からなかった。シンキングを乗り越えるぞって言ってもね、どうしていいのか分からなかった。で、そこで、サティとか、気づきとかね、で、このアテンションっていうのがすごいのは、非常に具体的じゃないですか。ね。で、その非常に具体的で、望月さん、呼吸にアテンションしなさい。で、何やっていいか分かるじゃないですか。ね。で、それで、呼吸にアテンションした望月さんは、シンキングマインドが自然な形で手放されている。で、その時に、今までシンキングの奴隷だった望月さんが初めて奴隷状態を抜けて、非常に自由なところへ行ける。わけね、うまくいったらです。で、なかなか今までうまくいかなかった。で、それなぜかって言ったらば、この気づきとか注意ってことすらも、この俺がやろうとしてきたのね。この俺がっていう世界を乗り越えるためのはずだったのに、ものだったのに、いかんせん、この俺がっていう世界を抜けたことがない望月さんは、先生から呼吸に注意しなさいって言われても、やっぱり今まで通りに俺が呼吸を見るっていうね、俺が気づいてやる、俺がサティを入れるっていうね、いうことになってしまって、 そんなことをやったって面白くもなんともない、辛いだけだったわけですよ。ね。で、それで、どうやって自分を慰めるかっていうと、やっぱりちょっとまだ早いから。あと1年やればどうにかなるってね。あと3年やればどうにかなる。あるいは日本でやっててもしょうがないから、ミャンマーへ行けばどうにかなるとかね。いや、やっぱりこのメソッドはダメだから、やっぱりあっちのメソッドに変えればどうにかなるとか。まあ、散々みんなやってきたんだけども、やっぱどうにもならなかったわけですよ。ね。じゃあなぜどうにもならなかったかっていうと、それは時間が足りないからでもなくて、あるいはミャンマーに行かなかったからでもなくて、あるいは何とかメソッドが悪いからでもなくて、たった一つ、俺がやろうとしてたからね。ただそれだけのことなんですよ。だからこの俺がっていうものを手放して、ただ気づく、ただ注意をする。で、その時注意をするのは、注意っていうものが起こって、それは俺が注意してるってことではなくてね、ただ注意、アテンションっていうものがただ起こっているっていうことですね。で、その時に、注意っていう状態がただ起こって、我々その時 thinking mind が手放されている、ね、で、その状態を今新しい意識って呼んでいるわけですよ。で、そしてそれは、家とか、家ね、自分の家ですね、とか、あるいは自分自身で、それで、まあ、前週の方だと本来の自己とかね、 true self っていう考え方が出てくるわけですよ。で、それで今まで thinking してたのを自分だと思い込んでたけども、それは嘘の自分で、偽の自分で、本当の自分はそうではないよっていうことを言っているだけなんですよ。だけども、やっぱり本当の自分なんて言っちゃうと、あ、やっぱり我を認めるんですかっていうね、話がすぐ出て、それは、さっきも言ったけども、言葉っていうのはどうしたって古い意識によって作られているから、その名残をやっぱり受けちゃってるからね。そこから来ている。だけども、それを本当に知ってる人間だったらば、俺がなんか呼吸を注意してるっていうのではなくて、その俺がっていうね、俺の匂いね、エゴの匂い、私の匂いが全て落ちたところで、ただ完全にニュートラルにただ注意している。完全にただ呼吸が見えている。吸ってるのが見えている。吐いてるのが見えている。そこにはもう俺がいない、エゴがいない、私がいない。っていうことをもう、経験として知ってる人間だったらば、そこで迷うはずがないんですよ。ね。で、だからそれが、まあ、言葉を使えば、本当の自分。ね。なぜかって言えば、thinking してたのが、偽の自分だとしたらば、今初めて本当の自分に帰った。だからそれは、ある意味、自分の家に帰ったようなもの。だから自分の、本当の自己っていうのを本当の家っていうね、に帰るっていう、そういう、例えを、東アジアの禅宗の人たちはよく使いますけども、そこではよくね、わかる。要するに、自分のふるさとに帰ったもんだから、ね。ふるさとを出て非常に散々な目に遭ってきたんだけども、今自分のふるさとに帰って本当に、ゆったりとして安心したね、ゴーイングホームっていうね、まあそれをなんかちょっと歌に、したのもこの間紹介しましたけどもね、ですね。で、そうして今初めて、ある家に帰ってきたわけですよ。ずっと長い、散々苦労した旅を終えてね。で、それでその問題は、今ある家に帰ってきて、そのある家をこれから描写しようとしているわけね。で、この家の描写をいろんな形で描写してきたわけですよ、我々は。で、それで最近では新しい意識っていう言い方をしたしね、まあここでは。で、まあ仏教2500年の歴史の中で あらゆる表現の仕方をしてきたんだけども、さっきも言いましたけども、言葉っていうのはどうしても古い意識によって作られたものだから、誤解してしまう。で、特にこの自分の家っていうものを実感として分かんない人間が、その自分の家を描写するね、言葉をディスクライブする言葉を言葉として聞いたならば、 どうしても古い意識の影響を受けて次から次へと誤解をしてしまう、ね、本当の自己なんて言ってしまうと、ああやっぱり我を認めるんですか、あもう仏教じゃありませんとかね、というようなことになってしまう。あるいは新しい意識って、ああそうか新しい意識ってもなんかあるんですねというね、また話になってしまうね、っていうことではもう全然ないわけね。でそれもう実感として分かっている人間は多分もうそこには私、あ俺、エゴっていうものが一切落ちている、本当にニュートラルに、な状態っていうのが分かっているから、ね、だからある要するにある事態があって、このある事態を何とかして今表現しようとしているわけですよ、ね、でこれはもうある事態だから、禅宗の人はずるくてこういうのをかX としか言わないのね、因果とかいろんな言葉あるんだけども、要するに何か言ってしまえばどうせ言葉に引っかかっちゃうから、だからもう何も言わない方がいいわ、もうこれはもう X でいいわって感じに、でそれはまあ一つのストラテジーとしてはまあいいわけですよ、ね、X と言ったらもう X だからもうどうしようもないじゃないですか、ね、だけどでそれでまた本来の事故なんて言っちゃうとまた大もう迷わせちゃうからね。だけどもそれでもそれにもかかわらず多くの人たちはそれを本来の事故と言ったり、あるいは自分の家に帰るようなもんだと言ったり、美しい島に帰るようなもんだと言ったり、ね、ありとあらゆることを言ってきたのはやっぱり何とかして分かってもらいたいという、ね、思いからだったんですよ。で問題は皆さんに知っていただきたいのは、そういう言葉にとらわれることではなくて、その言葉が指しているある一つの事態を、ね、それを本当に、自分の体験史として理解していくということで、それだけなんですよ。それさえ理解しちゃえばもう問題なくわかる、それだけです、ね、それでその事態ですね、今はじゃあもう意識ともどうせ意識って私もここ数週間使ってきたけども、どうせまた新しい意識がなんかあるんですねってどうせみんな思ってると思うけどねこの、じゃあそれは潜在意識なんですかってもらえて出てね質問もちょっとびっくりこいたんだけども、で時もうまく答えられなかったんだけども、潜在意識と言われて、なんでそんな考えになるのって言ったら、要するにもう表面に現れた意識と、それから今隠れている意識があってね、でそれでじゃあ新しい意識っていうのは、要するに単なる隠れている意識かって、そんなはずがないじゃないですか、ね、で要するに潜在意識っていうような考え方が致命的にあれなのは、やっぱりそれ単なる望月さんの個人的な意識に過ぎないんですよ、ね、で望月さんの個人的な意識があって、ある部分は表面に現れている、である部分は隠れて潜在的になっている。で、で表に出ているか隠れているかで確かに違いはあるかもしれない。だけどもそれは単なる個人的に意識に過ぎなくて、でそんな潜在的意識だとそんなも大したものであるわけがないじゃないですか。ね、でさっきも言ったように、例えばあるクリエイティブな仕事をしている人がね、なんか自分の thinking mind では考えつかないようなすごい考えができてくる。それなどこから来たのかっていうと、単なる潜在意識から来たもんだったらね、そんなもん全然大したことないんですよ。本当に。だけども、だから、なんていうかな、10年前に何かあって、それが記憶と残って、でだけど最近は全然考えたことなくて、だから要するに潜在意識のどっか記憶の倉庫に隠れていて、それが出てきましたなんて、そんな話だと大したことないじゃないですか。だけどもそのやっぱりぎくりとするのは、どこをどう考えたってこの山下っていう人間の個人の枠を超えちゃったところから何かが来ているから、だからそれは私の潜在意識なんていうレベルの話ではないってことがもうわかるわけね。だから小人さんっていうのは私の小人さんであるわけがないんですよ。もっとパブリックなものなのね。プライベートなものじゃないんです。なんか私がなんか飼っている小人さんだったらそんなの全然大したことなくて、その小人さんっていうのはもっとパブリックなもので、 山下っていう一つの枠組みを、超えちゃったところで働いている、ね、そういうものですね。いいですね。でそこに今、呼吸に注意をして、そしてシンキングマインドが落ちて、シンキングマインドが止まって、ただ呼吸に注意している、注意だけがある、吸っていること吐いていることがきれいに見えている。そこに当然サマタもあるしヴィパッサナもある、ね、そういうある事態ですね、あるシチュエーションに今望月さん入っていったわけですよ、ね、それは今まで、シンキングにの奴隷状態であったある一つの状態から今全然違う一つの状態、シチュエーションに入っていってる、ね、でこの新しいシチュエーションについての話なのね、今我々が話そうとしているのは。いいですか。でそしてそれは当然、まあ先週から言えずっと流れている未知でしょ、全然未だ知らない わけですよ。でそれに対して今までこのシンキングの奴隷状態というのはよく我々よく知った状態だから、だからそれを牢屋みたいなもんだってね、それをまあ例え、まあ、エッカーさん自身も例えてましたけども、だけども、この間も言いましたけども、牢屋のドアが開いても望月さんは逃げようとしない。なぜかって言ったらば、やっぱり牢屋の方が、安心するから。どう安心するか、自分が誰か分かるから。じゃあ自分って誰ですか、単なるシンキングなんですよ、ね、シンキングシンキングシンキングして、エモーションエモーションエモーションして、それを自分だと思い、ね、それを握りしめていて、それが我々の牢屋だったんだけども、それが奴隷状態だったんだけども、でもそれは非常に分かりやすい話なんですよ、ストーリーとしてはね。だから、よく知った話なわけね。でそれに対して、その牢屋のドアが開いて出ようと思ったら出れるんだけども、出ようと思ったら出れる、その先はやっぱり未知の世界であって、やっぱ怖いんですよね。だけどもそこにちょっとでも入っていけば、途端にその、まあ、ビビリのねビビリの望月さんが恐怖と、ね、疑いと心配とにまみれていた、まみれてビビっていた だけどもちょっとその牢屋からドア今開いてるから、ちょっと一歩を踏み出した途端に何が起こるか。ものすごく強い喜びが湧いてくる。ものすごく強い安らぎが湧いてくる。ものすごく強い、喜びと安らぎですね。そしてもちろん自由と、ね。だから、ビビリっていうのは、牢屋の中でしか起こらないことなんですよ。牢屋の中で、今確かにもうドアは開いて出ようと思って出れるんだけど、まだ出てない。出てない状態で、やっぱりありとあらゆる心配と恐怖とビビリが体の中で込み上げてくるわけね。なぜかと言ったらば、それはもう長年住んできたこの臭くてたまらないんだけども、よく知っているこの牢屋の部屋、プリズンセルですね、とは全く違う世界に入っていくことになるから、だから当然怖いね。だけどもそこを勇気を振り絞って、そのドアのとこから一歩踏み出た途端に、そこは本当に怖い世界ではなくて、ああこれが自分のふるさとだったんだ、長い間我々はふるさとを出てこの牢屋のね、臭い部屋に豚箱に閉じ込められていて、だんだん苦しんできた。だけどもそのうちにだんだん慣れてきちゃってね豚箱に慣れてきちゃって、で少なくとも豚箱はまあはっきり分かってるから慣れてきちゃって、いつの間にかある意味心地よくなっちゃって、でもやっぱり辛くて、で今ドアが開いたのに、で出ようとも出れるのにやっぱビビっちゃって、だけどもそのビビりを乗り越えて、勇気を振り絞って乗り越えて、 牢屋の先に出た途端にそこは、じゃあなわけのわかんない外国だったのフォーリンカントリーだったのかというとそうではなくて、そこが本来の自分の家だった。本来の自分の家だったから、ふるさとに戻った我々はどう感じるか。ああやっと戻ってきたね。ああやっと戻ってきたっていう安堵感と、安らぎと喜びとそして自由とね、それを感じるかどうか。だから私が今何をなぜこんなことを言ってるかっていうと、結局ね、本当に多くの人が今そこら辺でビビっちゃってる、ことが多いと思うんですよ。せっかく瞑想とか始めて、せっかくわざわざいろんな外国まで行ってね、せっかくなんか毎週どっかの法話を聞いたりとかしているのに、もう本当にその中間ね、もう何ていうか、もうその牢屋の中で生きていこうなんていうもう覚悟ももうないのにね、でも牢屋を出るために瞑想とかなんか勉強しようと思ったはずなのに、でいよいよもう一歩踏み出せも出れる状態になっているのに、そこでものすごく恐怖が湧いてきてビビっちゃってる人が本当に多いと思うんですよ、私は。だからその人たちにの背中を一歩一歩押してるんだけど皆さんそこを心配しないで思い切って出てみてください、牢屋からね。このポッドキャスト聞いてる人もね、そしたら、牢屋の先にあるのはわけのわかんない怖い国でもわけのわかんない外国でもなくて、我々のふるさとだと。それはもうとにかく、一歩出ればわかります。それはああ自分のふるさとに帰ったってね。だからそういう懐かしい場所に帰るね。でそこら辺をね、また池田さんがまた謎のような言葉で書いていて、まあ、ちょっとだけ読みましょうね。まあ、これは別に分からなくてもいいです。227のね、今日はこの間の続きで09ですね。2007年の1月の9日ですよ。生命ということではもはやないのだろう。生命という意味を超える非あらずですよ。非意味は未知として存在する。なぜそれとしてあろうとするこの強靭な意志、形而上的生命ならばむしろそれは偏在する非意味である。だから意味っていうのはね、要するに thinking mind の世界でのことですよ。ね、だからその thinking mind の世界があるわけでしょ。それは牢屋の世界なわけですよ。で牢屋の外行ったらばもうそれは thinking mind の外だから、意味としては意味を持たないくなるわけね。だからまあ意味とは何かというのはこれとんでもない問題だから、また後でいつかやりますけどもね、これものすごく難しい問題になるけども、でこれもちょっとだけ読みますね。分かんなくていいです。人心地のないような日、変だという感覚が明らかなのはなぜなのか。今さら人心地だなんて、でも何の心地は流れていく動いていくこれの崩壊感覚、再び同一性の不可能性。だから人心地ってここ言ってるのはね、要するにこれ牢屋の中でのことを言ってるんですよ。だからまあ本当昔から閉じ込められて、でそれが自分だと思ってきた、ね、でそれを今、乗り越えて全く新しい世界に入っていったらば、その自分っていうものに対して根本的にズレが生じてくるのは当たり前じゃないですか、ね、はい。で一応ここまで来てもう30分しかないです、あと残りの今日の主題をやるのに、まあ別に無駄にしたわけじゃなくて、今まで行ってきたところをで初めてね今望月さんは本当の自分というものを見るわけね。 あのでそれでもう最初も言いましたけども、その真我なんで、真の我なんていう言葉でまたあの仏教ちょっとだけ勉強した人はねまたわーってなっちゃうと思うんですけども、あのです、だからそれをまあ6月ぐらいに、ね、地雷言って表現しましたけども、もう繰り返し言いますけども、それはただ単にね、あのこの thinking してきたのを俺だと思い込んでいて、我々に対していた我々に対してそれは本当の自分じゃないよ、それは偽物の自分だよ、って言って、そうじゃない、本当のものはこっちなんだよって言ってるだけの話であって、だからそこに本当のこの俺っていうなんか掴めるようなものを認めてるわけがないんですよ、ね、でそれで真我って言葉に引っかかっちゃった人はやっぱり真我っていうところになんか我の匂いをね感じたんだと思うんですけども、繰り返し言いますけども、その我々が呼吸が見えた時に、ね、呼吸がに注意を向けた時に、吸ってることを吐いてることがきれいに見えた時に、その時に俺っていうものがあるわけがないんですよ。その時に、私っていうものがあるわけがなくて、その時俺が呼吸を見ているっていう構造そのものがもう全部崩壊している、ね、だから今までのサティ、ね、気づきっていうものの説明がどうしてもなかったのはやっぱり私が呼吸を見ているっていうね、そういう構造の下での説明だったから、だから結局分かんなくなっちゃって、でそういう説明を真に受けちゃった我々はね、よし俺が呼吸を見てやるぞってね、やって、うん、見るぞ、吸ってる吐いてる吸ってる吐いてる吸ってる吐いてるって、これをミャンマーの森の中でみんなやって頭おかしくなっちゃったんですよ本当に本当に、ね、そうではなくて呼吸を見ているっていう時に、もうそこには俺とか私っていうものは落ちている、ね、のが一番の大事なところでですか、はい、それでその時にどういう事態が見えてくるのか、でこれを今新しい、今日は新しい意識じゃなくて新しい事態と言いますねそれではまた混乱するからね、まあ、もう一番ニュートラルな新しい事態って言いますけども、でそれをね非常に面白く、言ってるのね、今日はStillness Speaks の、第何章これチャプター5のね Who You Truly Are って、ね、あなたは本当は誰なのっていうねとこから対してちょこっと読んでいきたいと思いますけども、要するに最初のところ、今日の最初のところでね、つい 2,3 日前のオバマさんのノーベル平和賞に対していろんな人が、世界中の人がね、いろんな反応をして、で面白いのはね、要するに普段いろんなことにいろんな反応してて、私もそんな全部世界情勢に押さえてるわけじゃないから、何かについて喋られても知らないことだから分かんないんだけど、だけどオバマさんのノーベルピースプライズって、これはもう私もよく知ってることだから、この私のよく知ってることにどうみんなが反応するかを見ればよく分かるじゃないですか。要するに例えば映画でもね、私が知らない映画についてペラペラ喋られても分かんないわけですよ。だけど私がよく知ってる映画についてオーナーさんが誰か喋って、山下さんなんか喋って、ね、中島さんなんか喋って、持ち主さんなんか喋ったら、ああもうその時、ああオーナーさんってこういう人なのね、山下さんってこういう人なのねって分かるじゃないですか、ね、だけどオーナーさんがなんか私が見たこともない映画について喋られても判断がしようがないわけですよ。でそれで今回オバマさんのノーベルピースプライズについてみんながあらゆる人がいろいろ喋ったから、なんかもう全部分かっちゃったという感じでね。それで何が分かったかというと、やっぱりほとんどの人はやっぱりもう怖くてたまらない自分を抱え込んじゃってる、ね、そしてもう怖くてたまらない自分がその自分を反映させて、それで怖くてたまらない北朝鮮だったり、怖くてたまらないイランだったりイラクだったりアフガニスタンだったりアルカイダだったりタリバンだったり、ね、していて、だから 国際戦術で喋ってるように見て、実はみんな何を叫んでる、私怖いんだよって喋ってるだけなんですよ。私怖いよってね、と政治家もジャーナリストもコラムニストもラジオトークショーのホストもただそう言ってるだけなんですよ。私怖いよってね、で私欲しいよってね。だから本当に問題なのはもう私怖いよっていうのをどう乗り越えていくか。それは本当にアフガニスタンにあの兵隊さんを送ってタリバンとアルカイダをやっつければそれで済む問題なのか。済むわけないんですよ、ね、そうではない。じゃあどういうことなのかって言ったらば、本当にそこで古い意識が新しい意識に変わらなきゃいけない。でその時に、それはもう本当に根本的なチェンジであってね、あのだからそれは今自分が今まで古い意識の古い枠組みの中の古い状況の中の古いダイメンションの中でずっと生きてきて、でそしてその枠組みそのものがダイメンションそのものが全部変わる、全く新しいとこへ行くっていうことがあの瞑想のポイントなんですよ、ね、でその方法としていろんなのがあって、まあ、ここでやっているのはもうアナパナなんだけども、アナパナだろうが五蔭加算的に体の感覚を見ることだろうが何でもいいわけですよ。だけども一番何でもよくないのはその枠組みそのものが全部変わるってことであって、でその、そうでない限り今まで通りの枠組みにいる限り、じゃあどういうことが起こるかっていうと、それはね、当然人生には成功失敗がいろいろあるわけですよ、ね、結婚だったり病気になったり、ね、でうまく教育ビジネス成功したり成功しなかったり、ね、金持ちだったり貧乏だったり、でそれはでほとんどの人にとってとてつもなく死ぬか生きるかのことじゃないですか、ね、だけども我々が本当に、見なきゃいけないのは、その枠組みそのものね、が全部変わる。ってことは要するに、自分が一体誰であるのかっていうことですね。自分が一体誰であるのか。ね。じゃあ枠組みって古い枠組みって何でしたっけ？古い枠組みっていうのはこの俺ですよね。Thinking, thinking, thinking して、そして、いろんな感情が湧いている。そしてその Thinking, thinking しているその主体で感情がいろいろ湧いているその主体、それを俺と見てきたわけじゃないですか。これが自分だった。そしてこのそういう自分がいて、それと同じように他人ってやる他オーナーさんがいて、山下さんがいて、中島さんがいて、望月さんがいて、ね、そういう、世界にいて、そして、私はいつも何か不足していて、あるいは何かに怖くて、でそこでありとあらゆる、いろんな安さもっさをね、我々はやってきた。だけどもこの枠組みそのものを根本的に変える。じゃあどうやってかって言ったらば、私とは一体誰なのっていうところを根本的に変わることによって。ね。そこなんですよ。で、今までの古い枠組みの中だと、私っていうのはあくまでも、この thinking, thinking, thinking してきて、そしてエモーション、エモーション、エモーションが湧いて、そしてこの肉体ですよね。のは、集合体じゃないですか。それが望月さんであったわけですよ。ね。で、今この新しい事態の中で何が変わったかっていうと、この私って一体誰なのっていうところが根本的に変わった。じゃあどう変わったのか。それはもちろん瞑想を通してですよね。瞑想を通して。今まで 今までの世界だったらば、thinking して、エモーションがどんどん湧いて、そして肉体を持って、これが俺だったじゃないですか。そして、この世界をどうやって、この世界をどうやって生きるかって言ったらば、はい、私がいて、私の目の前に何かがあって、そしてその私の目の前にある何かを、私は見たり、聞いたり、いろんな行動をやったりね。要するに、主体と客体が分かれた世界を我々は生きていて、で主体である私が客体である何かに対して何かを してきたわけですよ。ね、いいですか。でこういう世界の構造をしていたわけね。でそしてそのこういうそういう行動をしていた主体がこれが私だったわけですよ。ね。で結局、それで、まあ、そういう人間が今、アナパナをやるわけね。で、そうやって見ていくと、なぜアナパナが今まで全然うまくいかなかったのか、ほとんどの人にとって。で、アナパナのポイントっていうのは何かが見えてくると思うんだけども、アナパナっていうのを目的っていうのは、今、私が言ったような構造そのものを全部ひっくり返そうっていうことなんですよ。ね、そのための手段としてのアナパナだったわけ。それを全て承知の上でお釈迦様は、はい、はい、望月君、吸ってることに気づきなさい、吐いてることに気づきなさいって言われたわけね。そうすることによって望月さんの今までの古い世界観を全て壊して、望月さんをそこから救い出して新しい世界へ連れていくためだったんですよ、ね、ところが悲劇が起こって、どういう悲劇かというと、結局私らはこの古い世界から新しい世界へ行くためのトゥールとしての手段としての方便としてのアナパナを我々は古い世界の中で使ってしまった。古い世界っていうのはどういう世界でした？それは主体と客体が分かれた世界でしょ。だからそういう世界でアナパナをするとどうなるかというと、私っていう主体があって、呼吸っていう客体があって、この俺が呼吸を見ているっていうね、になってしまう。そしてこの俺が呼吸を見ている、俺が吸っている息を見ている、俺が吐いている息を見ているね、で心をどこにも生かさないでね、他のことをどこにも考えないで、この目の前にある呼吸を見続けてね、で私が呼吸を見て、私が吸ってることに気づいてる、吐いてることに気がついてる、吸ってることに気がついてる、吐いてることに気がついてるね、吸う息を見てる、吐く息を見てる。だけどもで、そういうことを真面目にやった果てに疲れ果ててしまって、なぜか何にも起こらないから。なぜかだからそんなのは目的じゃないんだから。そう、だからその古い世界観の中で必死になって呼吸を見させることがアナパナの目的ではないんですよ。そうではなくて、古い世界から新しい世界へ連れていくためのものだった。じゃあ新しい世界っては何ですか？そこはもう thinking mind が止まった世界なんですよ。いいですか？ thinking mind が止まった世界で、じゃあそれをどうやってそんなところへ行けるのか。それは、thinking しないで、呼吸をただ、がアウェアして意識している。そういう経験を通してね。いいですか？もう、中島さんの thinking mind は止まっているのに、中島さんは、綺麗に吸っている息が見える。吐いている息が見える。それはもうその時、古い世界観を、壊れてるじゃないですか、ね、古い世界観が壊れて、もうすでに新しい世界観の中に入っている。じゃあその時に本当の中島さんって一体何なのっていう話が出てくるわけで、古い世界観の中では中島さんでは簡単だったわけですよ。要するに中島さんっていうのはこの thinking してエモーションがどんどん湧いて、そしてこの肉体を持っている、それが中島さんだったわけですよ。そして中島さんには歴史があってね、何十年っていう歴史、何とか小学校出て、何とか中学校出て、どういう仕事をしてきて、ね、どういう家族を持って、名前は何で、
あの携帯番号は何でとかね、そういうのがあって、だけどもそういうものが全部、崩壊して、今、中島さんはもうシンキングなしに、呼吸がただ見えている、そういう新しい世界へ入っていく。じゃあその時に Who is 中島なわけですよ。 Who is 望月なわけね。 Who are you なわけですよ。あなたって一体誰。でその時にもうそこにはもうシンキングがないから、だから今までこれが俺だと思っていたそういう主体を捕まえることはもうできない。じゃあその時に、じゃあその時にあなたって何なのって言ったらば、そのその世界全体ね、これはまあ井筒先生がフィールド構造って言ってますけどね、あのそれがあなたなんだよっていうねことなんですよ。でそれを、だからそれをいろんな表現を使って仏教は表現してきたし、ね、でそれが分かんない限り、例えばその、あなたって誰ですかって言ったら、そこら辺 の、 あの、壁とか瓦なんだよとかね、あるいはそこら辺の樫の木なんだよとか言われても全然分かんなかったわけですよ、ね、だから望月さんというのはこの畳であったり、この鐘であったり、あの青空であったり、トンビであったり、当たり前じゃないですか。それはだってその世界全体がそうなんだからね。だからそこでその私っていうのは誰、私は誰、Who am I っていうのが古い世界と新しい世界とでは根本的に違っちゃっている。でそのそこがどうして違ったかっていうと、この古い世界観を支えていたこのフアムアイね、そのシンキングシンキングシンキングして、エモーションエモーションエモーションが湧いて、で肉体を持っているこの主体ですよ、これが全部崩壊した新しい世界で、今までの俺っていうものがもう通用しないから、いいですか。でだけどもね、問題はさっきも最初も言いましたけど、我々の言語っていうものが、それが日本語だろうが中国語だろうが英語だろうがヒンディー語だろうがチベット語だろうが、すべて言語の構造そのものがね、やっぱり古い世界観によって基づいているから、主体があって客体があって、主語があって、あの目的語があって、で動詞があってね、まあ、もちろん語順は言葉によって違いますよ、言語によってね、英語と中国語は似てるけども日本語は違うしね、あのね、中国とか英語とかっていうのは主語があって動詞があって目的語があるけど、ね、日本語の場合は主語があって目的語があって、それから動詞があるとかね、まあそういう語順はもちろん違うけども、でも言語の構造としてはやっぱみんなそういう構造になってるわけですよ。主語があって目的語があって、でこの主語が目的語に対してどういう行動をするか、ね、その行動のところに動詞を当てるわけじゃないですか、バーブを当てるわけですよ、ね、だからあくまでも言語の構造っていうのは古い世界観の構造に基づいて成り立ってるから、だから当然言葉を使っちゃう限りどうしても古い世界観の奴隷にならざるを得ないんですよ、もし自覚しなければ。でそして、今までの瞑想の説明の仕方が全てポイントを外してきちゃったのは、それはその先生方が悪いわけではなくてね、その先生方も何とかしてそこを伝えようとあらゆる言葉を使ったんだけども、お使いになってきたんだけども、いかんせんそれを受け取る我々がバカだったからだからあの先生の言葉をやっぱり古い世界観に基づいて解釈してしまったから、だからお釈迦様が、呼吸を見なさいって言われて、お釈迦様が呼吸を見なさいっていう言葉を受け止めてもね、我々は 古い世界観に基づいて俺が呼吸を見るっていうね、あのことをやってしまった、ね、でそれでクタクタに疲れてしまった。俺が呼吸を見たらクタクタに疲れますよ当然、ね、でそれで、あ、アナパナって全然よくないよくないなんてまた言うんですよみんな本当に。だからそれはアナパナが良くないんじゃなくてあなたが良くないんだって話でやってあ、こんなこと言ったらみんな怒るかもしれないけど、あのね、だからそこをねよくあの間違えないようにねしてくださいね。はい、そしてもうちょっと読みましょうね。あの、ここら辺も面白いですね。これちょっと読んでみましょうね。あの、あなたが、木を見たときね、樹木ね、木を見たとき、そのときあなたは木を、意識している、ね、そしてあなたが、感情とかあの考えを見たとき、まあ、これちょっとヴィパッサナっぽいけどね、あなたは感情とか考えを意識している、まあ、ちょっとどうかあの英語で言うとね、 When youLook at a tree, you are aware of the tree. When you have a thought or a feeling, you are aware of that thought or feeling. When you have a pleasurable or a painful experience, you are aware of that experience. だからそういう いい経験、辛い経験をしたときに、その経験をあなたは意識している。なのこと分かんないでしょ。で、これ今から説明しますけどね。で、これこういうようなものの言い方ねは、まあ本当だし、あの何もなんていうかな、当たり前じゃんね。木があって、あの望月さんは木を見ていて、でそして望月さんは木を意識していて、こんな当たり前なんだ、だから何だっていうんですか、なんか木に珍しいことがあるんですかって話になるでしょ。あのだけど今問題にしたその言語の構造そのものだから、ね、そしてその言語の構造をもうちょっと、詳しく見ていったならば、もうそういう根本的なファンダメンタルイリュージョンって言ったけども根本的な、幻想という根本的な思い間違いですね、それを含んでいる。どういう思い間違いかというと、もうすでに私説明したけどもね、An illusion that is unavoidable when you use language. あなたが言語っていうものを使う限りは避けることができないイリュージョンね、幻想とか思い間違いですね、ものがある。じゃあどういうことかというと、要するに thought and language create an apparent duality and a separate person where there is no. つまりね、あのそういろいろ考えたりあるいはそういう言葉を使うとどうしても主体と客体、主語と目的語ね、サブジェクトとオブジェクトの2つに分かれたデュアリティね、要するに二元論、それをどうしても作ってしまう。何がか、言語が作ってしまう、考えが作ってしまうね。でそして、主語と目的語になる、分かれるわけでしょ。その二元論が出てるでしょ。そうするとどうしてそこに主語ができてるじゃないですか。主語としてのサブジェクトとしてのオーナーさんがどうしても出てきてしまうね。そしてその主語としてのオーナーさんはどういうオーナーさんかというと、世界から切り離されたオーナーさんなわけですよ。ね、で世界に対し、世界、オーナーさんという主語があって、サブジェクトがあって、世界という目的語があって、この世界が、時には木であったり、時には畳であったり、時には呼吸であったり、ね。いいですか？だけども、この、二つに分けること自体がもう根本的に間違っていて、ね、そうやって分けてしまうと、じゃあオーナーさんって一体誰ですか？ Who is owner ってなったらね、オーナーさんってその 何かオーナーさんというなんか独立なんか主語があるわけですよ、ね、そしてそれが今オーナーさんとは離れたオーナーさんとは別なオーナーさんではない、木を見ている、畳を見ている、望月さんを見ている、そして呼吸を見ているっていうふうにどうしてもなってしまう、ね、でそしてそれがこの私が、考えを見たり、感情を見たり経験を見たりしている。だけども本当に我々が、呼吸を見て、呼吸をにアテンションして、でその時にシンキングマインドが止まって、でシンキングマインドが止まりながら、呼吸だけがはっきり見えているっていう経験をした時に、どういうことがわかるかっていうと、この主語と目的語を分けること、サブジェクトとオブジェクトを分けること、そしてこの目的語である気だとか呼吸だとか世界っていうものから離れている何か独立した存在としての主語、ね、主語としての大奈良さん、主語としての山下さん、そんなものが存在するわけがない。じゃ あそこで、じゃあ大奈良さんという人は一体誰なの、私っていうのは一体何なのって言ったらば、それはもうこの構造そのものなんだっていうね。そしてこの構造そのものの中で、ここで、ね、You are the awareness or consciousness in and by which those things appear。 だからこれを認識している、アウェアネスそのもの、その中で、物事が現れている。なぜかって言ったらば、もうそこには古い世界にあった thinking 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 っていう主語がもう落ちて、だって thinking もう止まってんだから。だけども thinking が止まりながらも全体をアウェアしている、ね、もの。だからこれが、この言葉で言えば who you truly are、 本当の自分なんだ。でこれはね、今この部屋にいる人は全員分かってるはずです。これは瞑想したならばそういうことがだんだんと分かってくる。でこれは分かってなかったら、今私が喋ったこと全く分かんないんだったら、ものすごい瞑想は苦しいと思います。なぜかって、私が今喋ったこと全く分かんないってことは、要するに相変わらず私がいて目の前に呼吸があって、この俺が呼吸を見てやるっていうね、いう古い世界にまだ いて、で新しい世界を全くその感覚としても分かんないということになってしまうから、ね、だからそこでね、本当に世界観が変わる。変わない限り瞑想なんか辛いだけです。でそしてその辛い瞑想を一生懸命やれば、あるいは何年もやればどうにかなるわけがないんですよ。それはもう本当に辛い辛い、どんどんどんどん辛さが重なっていくだけだから、ね、じゃあその時に、そこで古い世界観が崩れて全く新しい世界観が生まれた時に、どういう世界が広がります？そしたらもうそこでは、もうこのこれはもう全体なんだから、この全体の中でもちろん当然いろんなことが起こる。だけどもこのいろんなことが、もうそれほど重要なことではないじゃないですか。今まではとてつもなく重要だったわけです。死ぬか生きるかほど重要だったわけですよ、ね、だけどもそれはもう自分とは誰かっていうところで根本的に間違ってたからね。だけども自分っていうのがもうこの5つ線的にはフィールド構造ですね。今言えばこのアウェアネスそのものですね。私らの言葉で言えばこの世界全体です、ね、あと見えた時にもうそこで起こっていることは、もうそれほど重要なことではなくなるわけですよ。そこになって初めて本当の安心があるし、だから、なんていうかな、例えばね、 ダラヤマ法王様もいらっしゃいますけども、まあ、あの人はこういう世界を知ってる人だから、だから、この世界でどんなことが起こってもあれだけ余裕を持っていられるわけね。で、だけどもこういう世界を知らない人間が、例えば法王様がチベットが揉めてる時に、それを何にも関係ないようにわははって笑っているのを見たら、あ、この人はなんか演技しているなって当然思うだろうしね。なぜかって言ったら、その人にとってはそんなもうこの起こること自体がとてつもなく重要なことで、生きるか死ぬかのことになるから。だからそんな状況の中でわははって笑っている法王様はどう考えたって演技しているか頭おかしいかぐらいしか思いつかないわけですよ。だけども法王様にとってはもちろんあのチベットの方は非常に悲しいことだし苦しいことだけども、だけどもそれもをそれが起こっている全体ね、それをもう自分としているから、だからそのことは苦しいことなんだけども、だけどもそれによって何かとんでもないことになるってことはもうなくて、だからあれだけ徹底的には余裕がある、ね、っていうことですね。でそこで、だからあもうで今日のはね自分ってことは知ることはできない、ね、なぜかって言ったらばそういう中では掴むことはできないから、だから当然、そういうのって不安だから、それだからこそ我々は掴むことができる自分を実は作ってしまったっていう、まあこれエクナさん書いてある、まあ私もその通りだと思います。それだから我々は thinking mind の主体を自分だとしてしまった、ね、thinking mind の主体とこの肉体ですね、このコンビネーションを自分だとしてしまった。自分でも何でもないのにね。だからそういう、根本的な間違いをしてしまった。だから自分というのは掴むことはできるわけがない。なぜかって言ったらば、掴むってことは起こるその構造そのものだから、ね、でそういうのをあの禅宗の伝統の中で本来の自己とかね、いろんな言葉を使ってきたんだけども、だけども古い言葉の使い方によってなんか何だかわけのわかんないことになってしまった、ね、だから無我と真我がぶつかるとかぶつかんないっていうようなのがどれほど意味のない論議だったかっていうのがね、わかるかと思うんですよ。ね、でそこら辺をねやれば、まあ今日で真我の問題全部蹴りついてるはずなんだけども、蹴りついてないとしたらまだ古い世界にいるからであってね、ということでですね。はい、じゃあ一応これで終わります。明日から私ちょっとさっきも言いましたけど京都へ3日ぐらい行って、3日か4日行ってきますのでね、木曜日に帰ってきます。何か急用な人は、私の携帯の方に電話してくださいね。か、あるいは、メールもチェックしますか、メールでも結構ですか。はい。じゃあ、そういうことです。